法政大学の児玉と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、法政大学と申しますと、ホスト校ということで、こちらの、施設ですね、使わせていただいておりますけれども、少し補足をいたしますと、法政大学とですね、名古屋大学が堺のファウンデーションの中でですね、機関会員ということで、先ほど少しお話ありましたけれども、年間1万ドルを払いますと、そういった会員になっておりまして、でその中の堺ファンデーションのサブ組織としまして、今回ですね、日本堺というのを立ち上げさせていただいたということでございます。そういった中で、後ほどですね、名古屋大学さんの方も、アプリケーション開発ということがあるかと思いますけれども、法政大学の方でですね、今進めております堺を基盤といたします、こういったツールのですね、初めて一つ、ツールを作りまして、そちらの方のご紹介を今日本日はですね、中心にさせていただきたいというふうに思っております。それで、私はですね、ここにありますように、児玉と申しますけれども、その他に、先ほど出ております時和先生、矢名先生、それから、後ろに今おりますけれども、ちょっと立っていただけますかね、エイムラックの小森さん、こちらはですね、ベンチャーカンパニーということで、今回こういった堺のツールを、我々と一緒にですね、開発していこうというふうなことで、ご一緒させていただいている、会社でございます。ちょっと補足しますと、今回ですね、国立大学、それから私立大学で、こういった組織を立ち上げさせていただいた、割と珍しいことだと思うんですね。要するに私立大学だけとか国立大学だけとかいうことがよくあると思いますけども、今回はそういったものが、両方ですね、集まりまして、こういった組織が立ち上げました。で、私も前々職が実は東京理科大学というところで、先ほど申しました小森さんは実はそこの時のご一緒した学生さんがですね、立ち上げたベンチャーカンパニーでございます。そういったそのベンチャーカンパニーとですね、こういった堺のオープンソースのソフトウェアというのが、やはり一緒にですね、大学産学共同して開発できるのではないかというふうなアプローチも考えておりまして、それの一つの事例になるのではないかなというふうに思っております。それでは早速、我々のですね、法政大学としましての、やってきたことでですね、それから今後の課題、そういったことを述べさせていただきたいと思います。で、最初に、堺のご紹介が実はあんまりほとんど今日なかったものですから、まだこうどんなものかというのが広まってないかもしれませんけれども、それも含みまして少しお話をさせていただきたいと思うんですけれども、事業支援システム、LMS、いろんな言い方をしますけれども、やはりですね、オープンソース、それから商用といった軸があったと しまして、実は法政大学でも現在では全学展開をしておりますのは、ドットキャンパスといいます、商用の、事業支援システムを、約3万教名、実際4万人弱ぐらいのユーザーにですね、全学展開しております。で、そういった中でやはり使い勝手が悪いとかいろいろこと出ますし、それから毎年毎年ですね、そういった要求を集めまして、使いやすいものにしていかなきゃいけないということが、大学ではあるわけですけども、そういった中でですね、やはりオープンソースというのを基盤にしまして、そこで、我々、教員、それから、技術職員、私どもはもうおりませんけれども、そういった、それから先ほど申しましたベンチャーカンパニー等と一緒にしてですね、やはり大学独自の要求定義を集めた中で、その上で大学独自に教員が主体となりまして開発していこうというふうな目的のもとにですね、この下にあります、私は経営学部というところに属しておりますけれども、もう一つはこの下にあります IT 研究センターというところに属しておりまして、いわゆる研究の一つとしてですね、 やはりオープンソースの事業支援システムを、まあ、開発していこうというふうな位置づけでやっているところでございます。でそこで、まあ、先ほど言いましたように法政大学では商用の事業支援システムを、まあ、導入しているわけでございますけれども、まあ、将来近い将来ですね、次のステップでは、大規模大学としてオープンソースソフトウェアを基盤として、まあ、特に堺のことですけれども、独自開発それから国際性を重視したですね、そういったシステムを開発していきたいというふうに思っているところでございます。少し補足しますと、まあ、先ほど午前中のですね、遠隔講義等でありましたように、法政大学ではもう、よくですね、まあ、英語の講義等もすでに行っておりまして、そういった中で、共通の基盤としてですね、堺がやはり、英語版にも対応しておりますし日本語版にも対応していると、まあ、いうところで、実際にはそういった遠隔講義等では一部ではございますけれども、すでに堺を使っております。でそれとですね、まあ、私は実はソフトウェア工学が、まあ、一つの専門ということで、やはり研究の一つとしてですね、堺のツールを作ると、まあ、それが、まあ、少し出ておりますけれども、まあ、Java ベースの、まあ、オープンソースソフトウェアですので、やはり Java の、まあ、オブジェクト指向を基盤とした大規模開発に向いたですね、まあ、ソフトウェアということで、まあ、開発してですね、そういったものを研究の方にも役立てたいというふうに思っているところでございます。まあ、その上で、まあ、もう一つの、まあ、いろんなアプローチがあるわけですけれども、アスペクト指向等を考えまして、まあ、堺自身はまだそういったものはないですけれども、まあ、そういったモデルをですね、取り入れまして、まあ、動的に、まあ、ソフトウェアを追加する機能とかですね、そういったものを、まあ、将来的に考えていきたい、まあ、いうふうに思っているところでございます。まあ、それから、まあ、ソフトウェア工学的にはやはり、教員がですね、主体となるという意味は、教員独自の要求定義を、まあ、自ら我々が集めまして、それをうまく、まあ、順序付けしまして、そこで、まあ、それなりのプロジェクトマネジメントを行ってですね、独自の開発をしていこうという目的がございます。まあ、その上で、まあ、現在のバージョンの、まあ、法政大学としましての、堺ですけれども、まあ、こういった画面、まあ、こちらの URL で、アクセスできますけれども、まあ、法政のロゴ、まあ、ここが通常のデフォルトですと堺のロゴが入っているんですけれども、そういったものをカスタマイズしたりとかですね、まあ、見た目を変えることは自由にできるようになっております。そういった中でメニューがございまして、まあ、こちらは普通のいわゆる HTML ファイルで記述してあげればですね、出てくるわけですけども、まあ、そういったものを例えばトップページに置いていただいて、ボタン等も通常の HTML として作れば自由に作ることができるようになっております。まあ、それから、まあ、ログイン、パスワードですね。失礼。それから、まあ、当たり前のように、まあ、掲示板等もあるわけですけれども、まず最初に堺の場合には、このメニューのところにですね、各講義用の、まあ、タブがございまして、そのタブをまずクリックしますと、それ用のですね、シラバス、それからスケジュール、まあ、アナウンス、まあ、こういったものがいわゆる堺のツールになっておりまして、こういったものを各講義ごとに、まあ、抜き差しといいますか、その講義によって必要なもの、まあ、不必要なものは外すと、まあ、そういったことができるようになっているところでございます。まあ、そういった中でこれは実際に、この半年前からぐらいですね、やっております、まあ、ゼミの講義としての掲示板等も、まあ、実際に堺の上で、使っているところでございます。それから、まあ、一般にですね、その他に独自に開発したこういったコンテンツ、これは、まあ、堺そのものではないですけども、堺の中に組み込む用のために、コンテンツ開発をしまして、でそういったものを、まあ、この中でですね、法政大学としまして、まあ、公開している画面でございます。こちらは3年前 からですね、プレ MBA というコースを作っておりまして、こちらはあの英語のですね、先ほど言いましたアメリカ研究所から講義をしてもらう、またはこういった英語のコンテンツを用意しまして、 MBA コースのプレ版ということで、実際に IT 研究センター中心となりましてやっておりました事業ですけれども、そういったものもですね、実際には堺を基盤として3年前から行っているところでございます。まあ、そういった中で、まあ、法政大学としましても実は、まあ、プレムウェイの部分では、まあ、数年前から堺を使いましてですね、まあ、いわゆる遠隔講義の中で、やっているわけですけども、やはり英語ベースでやってきた関係上ですね、さらに日本語と、いわゆる日本人の学生用のですね、まあ、さらに、まあ、国際的な、まあ、特にアジア圏のですね、学生用にということで、国際化ということを考えました。先ほどのベスさんの、スピーチでもありましたように、堺ファンデーションとしましても、国際化ワーキンググループというのがございまして、まあ、やっている当初からですね、そういったグループがあるわけですけども、そういったものをの、まあ、例えばロケールをですね、日本語にして使いましても、やはりここにありますように文字化け、それからまあいわゆる声明の逆転、それからテキスト入力するときのですね、まあ細かな話ですけども、まあ細かな文字化け等がやはりございまして、まあそういったところのまず問題意識ですねを我々日本人が独自にですね、国際化をして行おうというところから、まあ法政大学としましては始めました。でその中で、今日ご紹介しますのは、一つはヘルプツール、まあ、これはあのそんなにこう重要じゃないというふうに感じらしてらっしゃるかもしれませんけども、我々は、まあ、作る側としましてですね、一番いい題材としまして、やはりヘルプはですね、あの例えば日本人のユーザーでも時々英語のヘルプを見たいとかですね、またはまあ、逆もあるかもしれませんけども、そういった時に一つのロケールの中で、別のロケールの画面を見たいと、まあ、言った時には、やっぱりヘルプツールを国際化するのが一番分かりやすいんではないかということで、まず最初にヘルプツールを国際化いたしました。その上で、まあ、よく使う掲示板等の少しバグフィックスをして、まあ、その他というところでは一番メインとなるわけですけども、新しくツールを開発しまして、まあ、それが出席管理システムというものですけれども、まあ、そういったものを今日はご紹介したいというふうに思っておると、ところでございます。で、まあ、これも少し、まあ、入門的な話になってしまいますけれども、堺はですね、一般的に国際化という部分ではサーバー起動時、要するにデフォルトの値として、まあ、どんな言語にするかということとですね、各ユーザーごとのプリファレンス、まあ、設定の部分で、言語を切り替える機能がございます。その他、まあ、ツールごとの切り替え等があるということですね。まあ、そういった中で、まあ、そういった機能はもともとあるわけですけども、実際に使ってみるとですね、特に、先ほど言ったあの国際化というグループはですね、主にヨーロッパ圏の例えばスパニッシュ、スペイン語対応とかですね、そういったいわゆる我々技術的に言いますと8ビットスルーにはなっていたわけですけども、やはりアジア圏のですね2バイトコードの文字に対応している部分が、まあもともと Java がですね日本語対応が結構しっかりしておりますので、まあある程度は通るわけですけども、やはりいわゆる16ビットスルーのところでの問題点が非常にあります。でそれから、まあもちろん先ほど言いましたように Java本来の国際化に対応するというか、その堺との接点ですね、そういったところの整合性を取るというところに絞りました。でそこで、ヘルプツールの話ですけども、ヘルプツールというのは堺の場合にはですね、先ほど申しましたこのメニューの一番下に必ずヘルプという、ボタンがありまして、そこから起動する場合、それからこの右の方にありますこう小さなアイコンで恐縮ですけども、そういったところにクエスチョンというマークがございまして、大抵堺のこの画面のこういったクエスチョンのボタンを押しますと、いつでもこうヘルプツールが起動されるようになっております。 そういった中でどういった画面が出ると申しますと、まあ、このような画面が出るわけですけども、まあ、当初はですね、英語のバージョンの場合にはもちろん英語しか出ません。でこういった切り替えもございませんけれども、今回、まあ、国際化対応のヘルプツールということで、まあ、言語をですね切り替えることができるというふうに対応させました。これに関しましては、まあ、非常に単純に見えますけれども、内部的なそのデータベースを少し拡張するとかですね、まあ、そういったこともあります。それから、我々は実はまあ、日本語化、それから英語化、失礼、英語バージョン、日本語バージョンだけではなくてですね、他にアジア圏の、まあ、留学生等もおりますし、それから先ほどご紹介しましたアメリカ研究所の研究員がですね、まあ、たまたまですけれども、ベトナム人とそれから中国人のスタッフがおりますので、そういった例えばベトナム語化とかですね、中国語化等も視野に入れてですね、実際に境を国際化しております。まあ、少しスピーチでありましたけれども、中国語化に関しましては、中国境というのがこの3月にやはりこちらと同じようにですね立ち上がりまして、まあ少し進んでいるとは聞いておりますけれども、まあそういったことと強調してですね、法政大学としましても国際化を進めているところでございます。でだんだん端折りますけれども、まあ英語の場合はもちろん英語というボタンを押してもらいますと英語のメッセージも出ます。でそれから一番メインとなります一つのツールとしてですね、今回は出席管理システムというのを堺の上で作りました。まあ、実際堺の上でと申しましても、ここにありますように堺の上では成績簿、いわゆるグレードブックという機能がございまして、その上での出席率をですね、その出席簿の成績簿の中に登録させるという機能を、まあ、堺のツールとして、作りました。でそれとですね、こちらの方にあります、今私が、まあ、プレゼンテーションしております PC の上でも、まあ、できるわけですけども、まあ、堺とは別の PC を用意しまして、そこから USB 接続で磁気カードリーダー、失礼、ここに、まあ、今後で時間がありましたらデモしますけども、つなぎまして、そこでまあ、実際にここで出席管理を行ったデータを堺の方で、一覧表、それから講義のですね、集計ですね、まあ、そういったものを行おうというふうなシステムを考えました。で実際にこの絵が、まあ、私が今プレゼンテーションしている PC ですけども、まあ、そういったものに、磁気カードリーダーをつなぐというふうなシステムでございます。でそういった中で、まあ、概要としましては、PC 上のクライアントソフトウェアをまず開発しまして、それとですね、堺上のツールとしましてのツールとですね、まあ、コミュニケーションを取ると。でそれは非同期通信ですよということでございます。それから PC 側のソフトウェアでは、まあ、基本的には一通り、まあ、集積管理ができるというところで、堺側では成績簿とですね連携させるというふうな特徴になっているところでございます。で、まあ、こういくつか画面がありますけども、時間の関係で少し端折りますが、最初にですね講義情報を、まあ、このように何曜日、講義名、それから教員名等も登録しまして、開始と終了時刻ですね、そういったものを登録いたします。でそこで、実際に、出席情報というタブで、講義名を選んでですね、で開始というボタンを押しますと、あとは、まあ我々の場合には学生がですね磁気 IC カードではなくて、磁気、カードを持っておりますので、磁気カードリーダーを通しまして、その学籍番号がですねどんどん登録されていくというふうになっているところでございます。まあ、そこであとは、学生情報、それから、これが少し重要ですね、 実際にそういったことを繰り返してですね、やっていきますと、まあ、我々教員が一番欲しいですね、まあ、何曜日に失礼、何月何日の授業ではどの学生が出席してどの学生が遅刻してといったような一覧表ですね、各講義の一覧表、まあ、こういったものは通常 Excel で作っているかもしれませんけども、そういったものがどんどんこう溜まっていって、こういった一覧表を作れるというふうになっているところでございます。で、最終的には出席の場合には平均点を、まあ、自動計算して、もらえばよいということで、まあ遅刻度ですね、それから相対等の点数は80点にしたり60点にしたりとか、まあ、そういったことはありますけれども、記号で表示したり、まあ、点数で表示したりということができるようになっているところでございます。それから堺の方ですけれども、堺の方ではこういった一覧表ですね、先ほどの PC 側のソフトウェアの一覧表を堺の上で表示することができるようになっておりまして、最終的にはそれから講義情報もできまして、堺のその成績簿でですね、登録することができるようになっているところでございます。ここは少し長いので走ります。で、重要なところは今回の場合は開始時刻と終了時刻があったときに、いわゆる外側ですね、開始時刻の前に入って終了時刻の後に出れば、出席になるとかですね、開始時刻遅れれば遅刻になるとかですね、そういったアルゴリズムは搭載しておりまして、実際にこの記号でですね、表示をするというふうになっているところでございます。で、実際にこういったデモをですね、堺カンファレンスのこれはセッションですけども、そういった中で、12月ですかね、実際に、隣を座長されております、梶田先生のブースがこの隣にあったんですけども、そこの我々のブースでですね、非常に多くの方にですね、実際にこの出席管理システムを披露させていただきました。で、最後に、研究ということで、先ほど申し上げましたオブジェクト思考、それからアスペクト思考の機能ですね、これから導入していこうというふうに考えております。それからデータベースとしましてですね、これやってみて分かったんですけども、大教室、今後ちょっとご質問があるかもしれませんけども、大教室に展開しようとしたときにやはりこれが時間がかかります。ですから将来的には一つの教室で何台か用意しておいて、データベースのところでマージさせるというふうな機能をどうしても必要じゃないかなというふうに考えておりまして、それに関しましては現在開発中でございます。で、ここはちょっと走ります。で、実際に法政大学としましては、取り組みとしまして、戻りますけれども、要求定義をうまくまとめるというところですね。それを優先順位をつけて、実際に既存のツールの国際堺のツールをこれから作っていこうというふうに考えるところでございます。それから既存ツールに関しましては国際化を行って、新しいツールに関してもこういったプロジェクトマネジメントのもとでですね、設計開発をしていこうというふうに考えるところでございます。はい、大体以上でございます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。熊本大学の北と申します。どうも。非常に熱心に開発に、携われて、本家の方にもこういろいろ貢献されているということで、非常に印象強く受けたんですけれども、私もムードルのそのローカライズにちょっとだけかかってるっていうこともあって、ローカライズの後にすごく興味を惹かれたんですが、要するに日本独自のそのなんていうかやっぱり中で必要とされているような機能って、機能までいかなくても、例えばメッセージで、ようこそ北俊博とかって書かれると呼び捨てにするなよとかって思ってしまうので、サンをつけたくなるんですけども、そういうのはなかなかその本当に日本独自であるので、それを本家にコミットするっていうのがなかなかね 難しかったりして、まあ、要するに BTS に入れてあのこういうふうにしてください、具体的にもっとだからコードをつけてやったらもっと次元あの取り込んでもらえる可能性高くなると思うんですけども、こういうふうにしたらいいですよって、でそういう雰囲気が社会 の, その本体の方にあるのかどうかとかっていうこともその Moodle と比較して興味があるということと、それとあのまあそうですね、まあ、それをちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、ですね、まあ、国際化に関しましては全般的には先ほど言ったあのベスさんがですね、チェアとなりまして、社会カンファレンスの中でも必ず国際化のセッションが、まあ、投資のセッションがあったりですね、非常に盛り上がりはあるようには思っているんですが、我々は参加して分かったんですけども、実際にはちょっとやっぱりいわゆるアメリカの人の中ではですね、国際化というセッションは非常にこう沈静化されつつありているというのは事実であると思います。まあ、その意味でもですね、こういったアジア圏の人たちが特に、国際化に関してはですね必要でありますし、まあ、問題点もいっぱい抱えているということで、まあ、この会を設立したという趣旨もその中に一つあると。でそういった中で皆様方と一緒にですね要求を考えまとめまして、実際に堺のその本体の方に、まあ、よく言えばですね国際化のセッションの中に入るか、またはアジアセッションみたいなものをですね作ってもらうようにするような、これを今回これから考えられていくんじゃないかなというふうに思っております。あのその道は全然険しくないとは思っているところでございます。
それとあのちょっと今、もう一度思い出したんですが、あの、Moodle の場合でももう日本 の, そのローカライズしすべきところは日本 の, そのまあコミュニティの中でやって、でもうそこだけにしておきましょうというのがまあ楽ちんですよねっていう話もありつつ、やっぱりその例えばメジャーバージョンアップの時にはそのローカライズしたコードっていうのを全部もう一回こうなんていうかパッチを作り直さないといけないっていうことがあって、まあだからなるべく本件にやっぱりこうメインストリームに入れてもらうっていうこともおろそかにしちゃいけないっていう、まあ、2つの考えがあるんですけども、そのあたりはどんなふうに考えてますか。
まあ、あの梶田先生の方が、まあ、多分思い入れがあるので後でコメントいただきたいんですけども、私としまして私経験上はですね、私実はあのサンマイクロというところに勤めたことがございまして、あのソラリスの国際会にも関わったんですけども、まあ、そういった中でですね、あのやはり日本だけで閉じてしまうとこれは終わってしまう話なんですね。また日本の中でベンダーが3つぐらいこう分かれてですね勝手にやったりするというのを非常にまあ強く、それは間違いであるというふうに感じておりまして、やはりその本家にですね、我々やると同時に本家にいかにそのアプライして本家の中で、そういった活動をしていくかということがやはり非常に重要じゃないかというふうに考えております。それから先ほど申しましたように、やはり中アジア圏の人たちがやはり一番問題を抱えているところですね、中国語、それからあ、まあ、先ほど言ったベトナム語型ですね、そういったアジア圏の中でのコミュニティも、まあ、法政大学としましては盛り上げていきたいなと。でその中でそれを先ほど言いましたように、その堺ファンデーションの中でアジアグループみたいなのがですね、まあ、できればいいかなというふうに思っているところでございます。
私は全くその通りだと思います。はい、どうもありました。
何か先生からもコメントがあればよろしいですか。
ですね、今回、じゃあ堺コミュニティ専用の、日本語版堺の QA サーバーというのを立ち上げます。でそこで、とにかくあのメジャーバージョンが出るたびに、いろんな問題を出して、で、まず日本語版専用の一周トラッキングシステムの方に、まあ、データを収集すると。でその中からあのとにかく重要なものは、あの堺ファウンデーションの方の一周トラッキングシステムに入れて、これはそのじゃあ堺コミュニティとしてはそのクリティカルなバグだと、あるいはクリティカルな、改善要求だというのを、ちゃんと出していくことで、反映されるというふうに思います。はい、他にいかがでしょうか。
立命館大学の野田と申します。ありがとうございました。でうちの大学まで4万人ぐらい学生がいるところでして、あの、まあ、旧 WebCT のブラックボードをあの全学展開を今しているところです。であの同じようにあの出席管理システムを2005年度から 導入をしてまして、うちは磁気カードリーダーではなくて QR コードシールを全学生に配ってそれをスキャンで読むっていう方法を取っていて、ブラックボードのグレードブックっていうところに全部データを掲載をして先生方にダウンロードしていただいてるんですけども、文字コードが UTF-8 なので普通にダウンロードすると化けてしまって、あまりこうパソコンにお詳しくない先生方はなんだこれっていうふうにいつも戸惑ってしまわれるので、全てExcelに変えてからレジュメみたいにしてこうコンテンツとしてアップをしてあげるというすごくちょっと手間のかかることをしてまして、まあ今回小玉先生からご紹介あったようなグレードブックだけで一本化できないかなというふうに思ってるんですけども、その堺の場合は文字コードの変換とかは特に何か作業しなくても皆さん普通に使える状態でやってらっしゃるんでしょうか。
はい、そこに関しましては非常に大きな問題で、実際にはまあほとんど一応ロケールという概念はございますので、いわゆる Java のレベルのですね、ですから自動的にできるところもございますけども、やはりツールごとにはやはりファイル名とかですね、そういったところでうまく国際化をしてあげないとですね、うまくできないところは多々ございます。それとですね、少し補足しますけれども、そういった中で堺というのはやはり、多少商用に比べているとそういった特に国際化とか文字化けとか遅れているところがございます。でこういった中で少し堺を使えている方はですね、あまりいい評判を聞いてないとかそういう方もいるかもしれませんけれども、それをですねやはりこういったコミュニティの中でオープンソースとして、実際我々が手を入れていこうというところで、これ立ち上げたということはございますので、これからですね、急いで、どんどん開発していきたいというところで、ございます。その点をご理解いただいて、やっていきたいなと。あとは先ほど言いましたようにベンチャー企業とですね、企業さんの方は実は進んでおりまして、先ほどご紹介しました、小森さんとの会社では実際にグループウェアを、作っている会社なんですね。でそういったところでは携帯電話のでアクセスするツールとかですね、そういったモジュールはございますし、そういったノウハウをですね、そういった、ベンチャー企業さんと一緒にやることによってですね、素早く、導入できるのではないかなというふうに思っているところです。将来の課題にはなりますけれども、近い将来ですね、そういった機能をどんどん取り入れていって、来年あたりにはもう少しこういいというかですね、商用に近づけたいなというふうに思っているところでございます。主席化に関しましては堺じゃない部分に関しましてはですね、割と日本人が作っておりますから、その辺に関しましては今 Excel で読むというところで少し逃げている部分はありますけれども、 Excel で読みますのでこのデータをすべてですから、今ご質問あった部分に関しましてはクリアされているというふうに考えても良いかもしれません。はい、すみません、長くなりました。